はい、ぬかるみの世界ということで、本日もよろしくお願いしたいと思います。はい、台風の方はいかがでしょうか？大丈夫でしょうか？どうぞ。
はい、こんばんは、ゆこりんです。よろしくお願いします。
お願いします。
この部屋はまだ全然落ち着いてる。
あ、そうですか。明日の朝ぐらいからかな。
こうライブ配信じゃないから、明日の朝って言ってる頃には、もうこれが配信される頃には
ああ、
遠
もう
く
ね、
に行っちゃってる
言っ
け
て
ど
ますけ
ね。
どね、そうですよね。
双子台風って言われてるもんね。
ああ、ダブル台風ね。
追っかけ追っかけ、忙しいね。さすが梅雨だなって感じ。
そうですね、梅雨どうですか？まあ、うちの妻なんかは結構、梅雨とかそういうどんよりしてる時にね、気分もどんよりして、影響を受けやすいんですよね。
そうなんだ。繊細さんです
そう
ね。
なんですよ。ゆ
い
こり
や、
んは
い
どうなんで
ろい
す
ろ
か？
ね。私別にね、天気であんまり上がったり下がったりはないんだけど、めんどくさいなって思うよね。やっぱり雨降るとね。
そうですね。仕事の方はどうですか？順調で。
仕事はまあ、それなりに、まあ、いつも通りね。で、バイトもなんかいろいろ、なんかもうツアーの分のお金を稼いだからもういいかなって思いながら、もうなんかちょっと足抜けできずに、まだまだしばらくやるかなみたいな。
ラーメンは週何回でしたっけ？
週1回なんだけど、でも今どこもかしこも人手不足だよね。だからね、なんかもうちょっと来てほしい的な感じもあるんだけれど、まあ、
週
様子を見な
1
が
で
らね。
も何時までやったんですか？夜。
いや、夜はやってないから、
何時でしたっ
も
け？
う、朝のね、10時から夕方4時まで、6時間。
結構みっちりとやんねんね。
まあ、間5分ぐらいしか休みないからね。
めっちゃ働きますやん、それ。
もうね、
ね
ちょっとお店が割とね、忙しいお店だからね、
え。
本当に何ていうの、水飲むのも、なんか、もう合間を縫ってって感じ。
でも、あれ、休憩時間ないんですか？ご飯食べる
5
時
分。
間。5分だけ？
ご飯はもうほら、私、1日勤務とかじゃないから、10時だから、10時から4時までで5分ぐらい休憩取るけど、間に。もう本当に抜けられない感じよ。
イコリンだけですか？そのお手伝いは。
お手伝いってわけじゃないけど、まあまあ、もう正式にバイトとしては雇われてるので、すごいよ。もう人数はいっぱい。
そんなに繁盛してるんやね。4時ぐらいまでびっしりって。すごいな。
もうね、尋常じゃない。
なるほど
尋常じゃ
ね。
ないです。
で、
それこそもう大変。
他の、いつもの病院の方には？
それはそれでね、平日は、まあ、木曜日はお休みなんだけど、あとはもう午前中はそっち本業でやっ
行って
ます
て。
から。
なるほどね。なら、週4ぐらいか。4？ 週 3？
週5。
週5行ってんの？
そう。週5だから、その午前中の仕事はしてて、
で、1日ラーメ
で、
ン屋さんでしょ？
日曜日はラーメン屋の方をやって、みたいな。意
なら、
外と忙しいのよ。
木曜日しか休みないんや。
そう。だから今までは木曜日でもフルで休みだからいいかな、なんて思ってたら、今度ね、孫のね、習い事が木曜日にしかできないっていう習い事でね、なんだよ、遠出できないじゃんって感じ。だけど、娘が休みをなるべく合わせてって言ってるんだけど、なかなかね、やっぱりね、うちの娘ちゃんもシフト勤務なのでね、
あ、
な
シフト
かなか
勤務
びっ
な。
ちりは、シフト勤務、
シフト勤務
ほら、
ね。
そう、なら何曜日がお休みって決まってるわけじゃないから、そう、だからね、なかなか木曜日も全部あの人に押し付けるわけにもいかず、
病院は午前から何時までしたんですか？
まあほら、病院だからお昼休みが、
あっ
診療所
て。
だからね、お昼休みがあるけど、まあ午前中がお昼までで、通常はみんなは、あとは午後は2時半から6
あ、
時
そうか
ま
そう
で、
か。
まあたじゃ若干ね、残業はあるかもしれないけど、こんな感じ。で、私はほら、午前中で帰っちゃうから、お昼12時半ぐらい、 かな、うん、なんだかんだとね付き合ってね、
うん、
そのぐらいに上がってくる感じだけど、もうそっからがもう忙しいよ。でも
そっから忙しいんですか？
そっからちょっとまあね、お買い物行ったりとかして、うん、で夕飯作って娘ん家に持ってって来るんだけど、夕飯を持ってお迎え、幼稚園のお迎えに行って、うん、ほんでもってそのまんま娘ん家行って、うん、でお向こうが仕事が終わればいいけど、終わらなければご飯を食べさせてみたいな。
なるほど、忙しいですね。ほんならね、
意外と忙しいよ。もう
ねえ、
もうババア暇なしってやつね。
でもこの前なんか、まあ、明日のライブで話さはんのか分からんけど、なんか御朱印のなんかあげてはりましたね、うん、コミュニティで。
そう、札所参りの話は明日します。
あ、行ってきはったんですか？
行ってきました。
え、どこでしたっけ？行かはった
秩父。秩父。
あ、なるほどね、
うん、
それは休み取れたんですか？
いや、っていうかそれはね、木曜日で、で今月はたまたまうちの娘が木曜日が休みの時があったので、うん、先週と、ね、本当はね今日も行く予定だったんだけど、うん、今日はこんな感じで雨降りだったから。
ああ、そうやね、
うん、でもまあ11月までにね全部回ればいいかなと思って、
うん、
その11月までなんですよ、その馬年総会長っていうね、12年に一度の、
はいはい、
こう観音様が全員見れるっていうのが、そう11月までなので、それまでの間に全部回ろうかなと思って。
え、馬がなんかそういう神様になってるんですか？馬頭ですか？
うん、っていうかね、その、うん、そうじゃない、観音様なんだけど、その日の絵馬の、うん、あ、日の絵馬じゃない、馬年、12年に一度の馬年の日に、その御開帳をするっていうのが、もうなんか昔から決まってたんだよね。私、なんでだったかな、調べたのに忘れちゃった。
あ、馬の馬頭、うん、ね、馬の、なんていうの、頭が、うん、馬
頭観音とかもある、
ね、ありますよね。
うん、
最奥にもあるからね。
なんかね、理由はあるんだろうけど、
うんうん、
でもともとそのね、秩父の札所っていうのを、うん、その34箇所回りましょうっていうのは昔からあって、
うん、
でね、同じ埼玉だから、
うん、
行きたいなとは思ってたんだけど、うん、でもね、まあ年取るまでに行きゃいいかって思ってるうちに、どんどん時が過ぎていき、
うん、
でそろそろと思ってたら、うっかりもう今年はその12年に一度の総会長の年だから、これを逃すと12年後までないですよみたいなのを聞いて、
うん、
やっぱそれ聞いちゃったらいかないわけいかないでしょみたいな。で次12年後って言ったら70になっちゃうよねみたいなさ。そりゃ、まあ、そうしたらこの階段上がるのだって大変だよとか思って、で行くんだったらやっぱり今年でしょって、来年になってから去年行けばよかったって思ったら悔しいよなと思ったらさ。
なるほどね、
うん、これがね、ほら10月あたりに気づいてれば、あともう一月しかないからなって諦めもつくんだろうけど、
うん、
まだ行けるよねって思っちゃうからさ。
まあ今日何喋ろうかなと思ってたんですけど、
うん、
スタイフでもゆこりん、そんなにスタイフ思いっきりやってらっしゃいません、やってらっしゃいませんもんね。
思いっきりやってらっしゃいませんね。それどころか最近もう忙しくって
月1のライブが一応メインでやってらっしゃることで、
うん、
あとはまあ
ライブが
ね、あとは私のね、まあ来ていただいたりしてるのと、そ
う
そ
う、ここに出させてもらうのと、あとあちこちにちょっと首を挟んだりとかして、
うん、最近首挟んでます？
でもね、最近ね、あんまり挟めてないの
ですよね。
うん、だから普段ほらね、よるくまちゃんの、
うん、
ね、土曜の夜に秋元とっていうね、うん、小説の140字小説の番組にね、はい、割と書いてるんだけど、
あ、そうですね、
前回とかは全然間に合わなくて、
ああいう題材とか不倫のことが多くないですか？うん、
まあ、それって結構一応あの時間帯ってもともとあの、なんていうのかな、あの番組が始まった時が割とそういうしっぽり系のね、そういう大人の恋愛体験みたいのが多かったんだよね。それを140字小説にするのが多かったんだけど、
なるほどね、
最近はね、いろいろバラエティに飛んできて、いろいろ新しい作家さんも入ってきたからね、すごい面白いよね。
なるほどね。いや、あのね、まあこのスタエフのスタエフのその男女恋愛について、 いろいろ聞いたことがあってね。
あ、このスタイフ界隈の中で、
中で
ことね。
なんか聞いてあります？そういうな。
まあないわけはないんじゃないかなと思ってるよね。ないわけはない。
これってやっぱり SNS なんですよね。
そうだよね、やっぱりそうだよね。
うん、だから
ましてやね、うん、そういうほら直接喋ったりとかするわけじゃない、こう
やって、はいはいはいはい、
ね、ライブとかもそうだろうし、
そうですね、
番組の収録とかもさ、
うん、
で個別でね打ち合わせとかしてる間に、
うん、
まあちょっとね、まあ実際会うとか会わないとかそういうのは別としても、
うん、
ちょっとときめいちゃうとかさ、
はいはい、
そういうのはあるんじゃないかなと思うよね。
でも私も長年こういうふうなやってますけど、
うん、
そういうふうなことって全くないんですけどね。
うん、まあ、
何なんでしょうかこれって。やっぱりそのなんやろな、そういうふうな一つでもあってもいいぐらいな感じちゃうかなと思ったりしてるんですよね、自分でも。
うん、
でもないです ね, で
ね、あんまりそうなんていうの、やっぱ若いこう年のこと言っちゃうとさ、うん、ダメなんだろうけど、はいはいはいはい、若い子と違うからさ、
うん、
なんていうのかな、もうそっち方面にばっかり、うん、こうアンテナが向かないっていうのはあるよね。
あ、なるほどね。
人類愛みたいになってるとこない？いろんな人とさその接したりとかするのもさ
ありますね。なん人類愛的な形が多いかな。
でしょ、
言うとね、
私ね、ほんとそう思うんだよね、最近。なんていうのかな、こう、昔って言ったらあれだけどさ、若い頃はさ、なんていうのかな、こう30代ぐらいの時は、異性をその男の人として異性として見るっていうの、そういう面も多少持ち合わせてたんだろうけど、だんだんこう、なんていうのかな、こう、やっぱ仏に近くなってきたからだね年齢的に。
そうやね、
うん、
ギラギラしてきたものが、
人類愛だよね、
うん、ギラギラしてきたものがなくなってますよね、うん、なんかそういう部分ではね。
そうそうそうそう、
う
ん、だからなんていうの、昔さよくさ私たちがもうちょっと若かりし頃ってさ、男女間の友情ってありえるのとか、
う
ん、ありえないよねとかさ、
うん、
そういう話題って結構あったじゃない。
ありましたね。
うん、でその頃はさどうなんだろうって、でもものすごく親しくなっちゃったら、うん、その友情を超えて恋愛っていう気持ちにもなったりとかするんじゃないんかなって思ったりとかはしてたんだけど、うん、全くないとは言わないよ、男女間の友情は全くないとは言わないけれど、そういうのもあるんじゃないんかなって思ってたけど、
うん、
でもなんかもうね、あの50も超えてくるとね、
うん、
なんかそう異性を異性として見るっていうよりもこう人として見ちゃうっていうの
が、あー、なるほどね、
うん、男だから女だからとかっていうんじゃなくて、うん、そりが合うとか合わないとか、
うん、
そういう感じで見ちゃうから、
うんうん、なんかこの前あの露骨な表現にも程があるっていう私のっていうか配信番組があるんですね、うん、あれ誰か3人でやってるんですよ、
うんうん、
でその題材が、まあ、いわゆる年相応な、私ら50とか60になってきたら、そういう老いたとかはもう死因になってくるよねっていう話だったんですよ。でもうそういうすんのがもうジャンクサックになってるというね、
うん、
もう今からややこしいのはもういいわっていう風になってしまってる人が多くてね、
うん、
そういう話で終始まとまって終わったんですけどね、
うん、
だからやっぱり年行くたびにそういうふうにだんだんそういったことも衰えてくるのかなっていう、まあ男としては寂しい限りではあるんですけど、
うん、私さ前にもなんかの時に言ったような気がするんだけどさ、
はいはいはい、
あのほらエロ作家のさ岩井志麻子さんって知ってる、うん、よくヒョウ柄の服とか着てさちょっと土地狂ってるおばちゃんなんだけどさ、はいはいんでそれこそその人もものすごいやっぱりあのエロに突出してるような人だったから、
はい、
なんていうの、男と見ればもうそういう標的としか見ないみたいな、
あ、なるほどね、
うん、そういう対象として見るっていうようなそういう話をずっとしてきてた人だったんだけど、やっぱりある時を境に、
うん、
なんかパーンってそういう欲求が なくなってきちゃってみたいな、だこんなの私じゃないって思うような気持ち反面、
うん、
なんかやっぱりそういうのっていうのは、
うん、
なくなるっていうかさ、そういうのっていうのは、うん、衰えるっていう言い方ではなかった気がするんだけど、
うん、
なんだろうって、そういうのってなくなるんだなみたいな、そんな私がそのエロいことを しなくてもいいやって思うような日が来ると思わなかったみたいな、
あ、なるほどね、
そういうことをね言ってたんだよね、
うん、
でこの人が、って私はすごい驚いたんだけど、
うん、
そういう感じだったんだよ、もうあの男の人がいないとみたいなさ、うん、でもなんかね、あ、なんかわかる気がするなって、
うん、
ちょっとね思ってきた、
うん、でもまあこのスタイルやってる人ね、うん、私らはそういう風な、なんて言うたんやろ、そういう界隈じゃないと思ってたけど、実は大多数がそういうふうなことを経験してるというか、
うんうん、
私の知らないうちにもすごいことになってるようなことなんですって。
でもあるだろうね、そういうのね。だってさ、そのまあ、別に私がとかそういうんじゃないけど、うん、やっぱりさ、なんていうの、そういうふうに付き合って、てる相手の人が、
うん、
そのなんていうの、体の関係があるとかないとか、リアルで合ってるとか合ってないとかじゃなくても、うん、要はその中で、好きだの嫌いだのっていうようなさ、そういう関係の相手の人が聞きに来たりとかすると、
うん、
要は他のね、そのリスナーの男の人にちょっと甘いことも言えなくなったりとかさ、そういうのもあるんじゃないかなと思うし、
そうですよね、
うん、なんかこう言葉を選んだりとかさ、うん、そう、
だから堂々とね、そのなんか、深夜のライブとかは、
うん、
会えますかとか会えませんかとか言うてね、そういう、コメントまでね露出してるようなところも実はあったりしてね、
そうなの、
うん、そのそこで会う会わへん約束すなよというようなねライブもあった
、出会い系スタイフ
そうそう、だからね、なんかちょっと露骨すぎるなーって、その私らの露骨な表現っていうのはこれあくまでもう番組でやってるわけで、じゃあほんまに露骨なやつはいんねんなーっていうのがね、
あ、まあ、思いましたね。ねえ、私なんかもさ、ぶっちゃけ、ね、うん、ああやっていろんな番組出させてもらってさ、
うん、
でそれこそね、あの、夜君とかああいうので、うん、リアルのね、夜君の会とかやって、うん、それこそ三木滝さんとか、
うん、
熊ちゃんとはね割としょっちゅう近いから会ってるんだけど、
うん、
熊ちゃんとかもそうだし、いろんなその作家さんとね、
うん、
一緒に、カラオケボックスだったんだけどさ、うん、時は、うん、カラオケボックス そのパーティールームみたいの借りて配信したりとかしたのね、
うんうん、
でそういうので会ったりとかすることはあるけれど、
うん、
でもだからって言ってそっからなんかそういう関係にとかさ、そういう風にはならないもんねやっぱね、
そうですね、
やっぱそれはタイプなんだろうな、あとはやっぱりそういう風にときめくご縁だったりとかするとやっぱそういうことがあるのかね、
あーかもわかりませんね、
うん、だって会ったからって言ってみんながみんなさ好きになっちゃって付き合っちゃうっていうわけでもないだろうからね、
そうですよね、
うん、
だからあ、なんや、なんかそのスタイフの違う部分を見たというかね、そのスタイフって言ったらやっぱりなんかそのためになる配信をしてはる人のそういう界隈があって、で私らみたいなそのバラエティ界隈があって、でもう一つの要素としてそういう SNS の要素、出会い系の要素があるんやなっていうのがなんか分かりましたよね、今回、
うん、そんなんだ、でもさなんかスタッフってジジババしかやってないような、うん、
だからジジババからなんかそういう風になってしまうんでしょうね、
あ、刺激を求める、
そうなんですよね、これって
でも私たちジジババ
ジジババすぎますからね、
ジジババすぎる界隈
そう、ジジババすぎたということなんでしょうか、
ねえ、いやーでもすごいな、そういうのに使っちゃうでも
みんなそういうの使ってるみたいですよ、
へ
え、私は聞いた話ですけど、あ、すごいそういう世界なんやなって思いましたけどね、
全然 そういう界隈と接点ないよね。これさ、
ないです。
なんだろうね、やっぱりさ、あの、まあ、フォロワーさんたちもそういう感じのお互いね、フォローしたりフォロワーだったりとかするわけじゃない。そういうところの人がそういう私たち系のこうまったりまったりおじちゃんおばちゃん界隈の人が多いからなのか、あんまりそういうの聞かないよな。
そうですね。まあ聞いてたとしても言わないからね。
うん、
言えないからね。
あ、まあね。
でまあちょっとたまたま今日私の家の図書館見ると、不倫の声が、恋が教えてた、教えたことっていう、教えてくれたことっていう本があったので、その一文を読ませてもらいます。
そんなもん本持ってんだ。
そう、うちの嫁やな、これ。うちの嫁やで笑ってる場合ないんだけどね。不倫の恋の原点は純愛であると。はい、99% 男は妻と別れないということを頭に叩き込んで、それでも彼が恋人であることであなたが幸せなら、そして長い人生の目標が定まっているのの、いるのなら、不倫の恋をしてない、して、して、不倫の恋をしていけない理由などあるわけがないと。
聞こえなかった最後。
不倫の恋をしていけない理由などあるわけがない、ってことです、ということでどう思いますかこれは。
難しいよね。
まあ男は分かれへんっていうの、男の人が分かれへんっていうの分かってても、その女の人にちゃんとした人生の目標が定まってたら不倫をしてもいいんちゃいますかという理由になるんじゃないかなというようなことを書いてあるのかな。
でも奥さんは知らないわけでしょ、そのことをさ。
まあそれはそうですね。それはもう絶対にバラしてはいけないことなので。まあそれはその考えの範疇には入ってませんけどね。はい。
まあぶっちゃけ私もジメさんもあんまり人のことは言えない、
ね、言えませんからね、はいはい、
クリーンな、私たちそんなこと一回もないですっていうようなクリーンな人間じゃないですからね。
そうですね、
今現在はね、ほらクリーンでも
クリーン&クリーンですからね今、
今はもうまっさらよ、もう
だから
もうはい、仏の道に半分は片足込んでますから、そうね、そんなことしたら大変なことになりますわ。
そうね、はい、で言葉のはらむ虚しさを知った女でないと不倫の関係は続いていかない。言葉はいくらでもデコレートされて人から放たれるものだ。賢い女はそれも知っている。そんな約束のない愛に欠けるからこそ純愛と言えるのである。紙切れを紙切れに左右されない真実と、虚偽が紙一重の愛なのであると。どうですか。
まあ綺麗事だよね。
なるほどね、
いいよ。まあ男の人はねどうかわかんないけど、その彼女側がシングルで、ダブル不倫ならまあまたさらに最悪だけど、こう彼女側がシングルで彼の方が奥さんがいてっていうんで、彼女の方が別にそれはそれでいいわって思えるんだったら、まあそれはね、私の成長の糧になるわって思えるんだったらいいかもしれないけど、いつか彼を私のもとにとか、そういうふうに願うんだったらそれは、どうかなって思うよね。
なんかそのまあ私は、私とゆこりんはそのどう言ったんやろ、その真実の愛とかそういうふうな部分はまあそれぞれお持ちやと思うんですよね。言ったらそういうふうな愛でも、どんな愛にしてもその価値っていうのは自分でしかわからないことだと思うので。
そうだね。
で、ただこの文章にするとね、その、結婚を軽視してしまうところがあって、 結婚が紙切れの、紙切れという言葉に置き換えられてるんです ね、これね、うん。不倫の恋は不純ではなく、本当の紙切れに左右されない愛だと信じてるとかね、
うん、
言われてるんですよ。だそれはちょっと
思うんだったらね、うん、男の方もその紙切れから逃れないとね
そうですね、それはちょっとね、あのそのなんかなちょっと間違えた感じかなと私は思うんですよね、うん、その結婚を軽視してるわけではないけど、うん、その人自身しかわからない価値観とその愛情やと思うから、まあかといってそういうふうなことでその結婚をそういうふうに思うっていうのは私はそうは思わないんですけどね。
うん。